皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年10月16日にミンフイネットで発表された天目で見た8少年集団学法そして修練の光景という内容です。それではお聞きください。天目で見た8少年集団学法そして修練の光景文中国のダーファーです。私は毎日4つの決まった時間に8少年を行っています。こちらの世界では体を座禅の姿勢にし目を閉じて静かにするともう一つの空間にいる体の目が自然に開きます。周囲を見渡すと私の両側には数え切れないほどの騎馬武者が整列しており背後にも無数の兵士が控えみんなが厳粛な表情で前方を見つめていました。その場は威厳に満ち非常に厳粛な空気が漂っていました。私は大将の装いをしており耳元で将軍が戻ったという声が聞こえてきました。するとすべての武者が前に身を乗り出し突撃の姿勢をとっていました。空を見上げるとそこには多くの神や私の世界の一部の衆生強力な法力を持つ各者たちが光に満ちた威厳ある姿で現れ彼らもまた号令を待っていました。彼らは共に神通力を駆使して法を正す準備が整っているのです。私がこちらの世界で手を立てて8少年を行うともう一つの空間にいる神々や武将たちは号令を受け邪悪に向かって突撃を開始しました。私はもう一つの空間で体を操り戦いを指揮し千軍万馬を率いて前進しました。邪悪を次々に打ち砕いていき時には神通力を使って邪悪を消滅させ次々と勝利を収めました。しかし時折私は8少年を数分で終えてしまうことがあります。そうするともう一つの空間にいる体も動かなくなり戦場では将軍が去ったという声が響き渡ります。神々や武将たちは戦意を失い戦闘は中途半端な形で終わってしまいます。毎回8少年を行うたびにもう一つの空間では書記官が戦場の様子を詳細に記録しています。何年何月何日将軍が軍を率いて邪悪を討伐し何人を倒した。何年何月何日将軍が現れず我が軍は何人負傷した。何年何月何日将軍が戦闘中に離脱し戦いは中断されたといった具合に非常に細かく記録が残されているのです。1集団学法について。ダーファー弟子が集団学法を行う際 2,3 人でも 5,6 人でももう一つの空間ではそれが法を広める盛大な集会となります。ダーファー弟子が時間を決めて学法すると各会の仏道信たちは何年何月何日法会が開かれると伝え合い至る場所から集まってきます。学法が始まると別の空間では神仏が一堂に集まりダーファー弟子を囲んで何重にも座ります。内側には偉大な各者たちが仏や神の姿で座禅をしながら真剣に法を聞いています。外側にはあまり高いレベルに達していないものや機嫌が十分でないものがひざまずくか伏して法を聞いています。心を落ち着かせて真剣に法を読むダーファー弟子は円の内側に座り一方で心が浮ついて真剣に学法していないものは外側の遠い場所に座ります。しかし心を静めしっかりと学法を行うことで 外側から内側へと移動していくことができます。もしダーファーデ氏が集中せずに法を読み間違えたり、文字を飛ばしたりすると、集会に参加している神仏たちは目を開いてダーファーデ氏を見つめます。正しく読まれるまで見続け、間違いが正されると再び目を閉じて法を聞き始めます。落ち着いているダーファーデ氏は法の内包する深い意味を読み取ることができ、その時別の空間では言葉で表現できないほど美しい光景が現れます。時には無数の美しい花が楽法の場に咲き誇り、また時にはオーロラのような光が波打つように広がります。その光景は楽法の場を取り囲む無数のファールンとともに神仏たちが感嘆するほどの美しさです。また光銀を読む際には空いっぱいに神仏たちがダーファーデ氏と共に詩を朗読し、その声は全宇宙に響き渡り、非常に荘厳で心を震わせるものです。昨日、集団楽法でジョアン・ファールンを読んでいるとき、私は突然本が非常に重く感じられました。天目で見ると、楽法の場の上空には別の空間にある文字が浮かび上がっていました。その文字の中には、甲骨文字に似たものや、三星体遺跡から発掘された文字に似たもの、さらにはもっと複雑であったり、逆にシンプルな文字もありました。これらの文字は一つの文明のものではなく、様々な歴史や文化に属するものでした。この光景を見て、私は師父の論語を思い出しました。私はこう悟りました。ダーファーは異なる空間において異なる文化や言語を通してその内包を示し、それによって様々な世界の衆生に機会を与え、すべての世界を円満にしているのです。師父はあらゆる衆生に対して慈悲深いのです。2. 感情について。修練を始めて以来、何度も師父が私に感情をしてくださるのを感じました。頭のてっぺんから足の裏まで一気に熱い流れが通り抜けるのです。ある日、第三式工法を連行しているとき、天目で自分の体が上下に通った一本の空洞のように見え、先が見えないほど長く伸びていました。さらによく見てみると、空洞の壁には幾重にも重なる仏道心の姿があり、彼らは私の体、小宇宙内の生命であることに気づきました。その瞬間、また頭から足まで通り抜ける熱い流れを感じ、師父が再び感情をしてくださっていると悟りました。この時、天目で見た光景は、突然一番高い場所から白い光が空洞に沿ってゆっくりと差し込んできたのです。すべての神仏が合掌し、上を向いてひざまずきました。その白い光の中で、師父がゆっくりと降臨してくるのを見ました。感情のエネルギー、それは師父の光であり、師父の像そのものです。師父が私の宇宙に直接来てくださり、私を浄化してくださっているのだと理解しました。無限の感動と畏敬、そして自分の至らなさへの自責や恥ずかしさなど、言葉では表現しきれない感情が一気に押し寄せました。3. 怒りについて。同宗と日常生活の中で起こってしまうことについて交流していたとき、天目である光景を見ました。修練者が怒りを爆発させた瞬間、周囲の空間に2つから3つの曇った灰色の影が現れ、それが修練者の体内に一気に入り込みました。その瞬間、修練者はさらに激しく怒り、時には間違った行動をしてしまいます。 そして灰色の影が体から離れた時、修練者は突然後悔や自責の念に駆られます。私はこのことから怒りが生じるとき、それは負の生命が影響を及ぼしているのであり、時には体や思考を支配しているのだと悟りました。4. 再び修練し始めることについて。ある日、長年学法していなかった二人の昔の同修と一緒に、もう一度ジュアン・ファールンを読み始めることになりました。学法中、天目で見た光景があります。一人目の同修の世界は、多くの場所が崩壊し、人がほとんどおらず、荒れ果てた景色が広がっていました。しかし、学法を進めるにつれて、その崩壊した土地がまるで映像の逆再生のように修復され、元は何もなかった場所に山や川の美しい景色が少しずつ現れてきました。彼女の世界は徐々に再生されていきましたが、そこに住む生命が増えていく様子は見えませんでした。このことから私は悟りました。学法や修練を怠ると、自分の宇宙の中に存在する多くの生命が本当に淘汰され、永遠に消失してしまうのかもしれないと。もう一人の同修は早い段階から学法をしており、基礎もしっかりしている人でした。天目で見ると彼は別の空間で石の仏像のような姿をしていました。まるで落山大仏のような巨大な仏像でしたが、何かに封印されたように全く動かない状態でした。ところが学法を進めるにつれて、仏像の頭や体から石の破片が少しずつ落ち始め、体が次第に柔らかくなり、仏像が生き生きとして動き始め、神聖な姿へと変わっていきました。私たちに残された時間は多くありません。本当にこの仏が再び神聖な姿を取り戻し、天体が繁栄を取り戻せるかどうかは、彼らが修練を続けるかどうかにかかっています。昔の同修たちが一日も早く修練の道に戻ってきてくれることを願っています。以上は私が天目を通じて見た限られた内容であり、私自身の修練の状態に基づいた個人的な悟りです。同修の皆さんと交流するために記しました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minfui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。